今週の聖書箇所は創世記30章の後半にあたります。前回ヤコブに2人の妻とその女奴隷たちの間に12人の子供たちが生まれていたという出来事から学びました。レアとラケルの姉妹はヤコブの妻としてお互いに比べて競争するように子供を得ようとしました。さらに自分の女奴隷を夫ヤコブに与えてまで自分の子供たちを得ようとしました。その結果次々と子供が生まれていくのですが、神様はそのことも祝福へと変えてくださいます。ヤコブの子供たちからイスラエルの十二部族が起こされていくことになります。今日のところも微妙な人間関係が記されています。今度はヤコブと妻たちの父親であったラバンとの間に財産富をめぐって駆け引きを繰り広げていた出来事が記されています。おじラバンの家に来たヤコブは妻たちと10人の子供たちが与えられて大きな家族を持つようになりました。この時ラバンの下ですでに20年の年月が経っていました。創世記31章の40節を見るとレアのために7年間仕えて、その後ラケルのために7年間仕えて、さらに6年間ラバンの家畜の群れのために仕えていたのです。そんなある日ヤコブはラバンに、私を独り立ちさせて生まれ故郷へ帰らせてくださいと申し出ました。ヤコブが養親の家を出てきた時に、旅の途中で神様が夢の中、あなたがどこに行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻すと告げられていたのです。ヤコブはこの神様の約束を忘れていませんでした。そして20年経って家族も与えられて、今がその時だと考えていたのです。今日の26節です。私は今まで妻を得るためにあなたのところで働いてきたのですから、妻子と共に帰らせてください。あなたのために私がどんなに尽くしていたか、よくご存知の恥です。ヤコブは今までラバンのために十分仕えていたので、妻たちと子供たちと共に帰らせてくださいと願い出ました。ヤコブは義理の父親ラバンのために20年間一生懸命仕えていきました。しかしラバンはその働きに対する報酬をほとんど与えてきませんでした。そしてヤコブが出ていたら困ると考えたラバンはヤコブを引き止めようとして、これまでの報酬を払おうと提案します。ヤコブは有能な羊飼いでした。彼のおかげでラバンの家畜が増えて、ラバンは豊かにされていきました。それでラバンはこの腕の良い娘婿ヤコブを手元で働かせておきたいと思い、これまでの働きに対する報酬を与えることを提案したのです。27、28節に、もしお前さえ良ければもっといてほしいのだ、お前の望む報酬をはっきり言いなさい、必ず支払うからとあるように、報酬を与えて何とかヤコブを止めようとしたのです。このラバンの提案を受けたヤコブは、もし私がなおここであなたの羊を養うのなら、この奉仕の条件だけは認めてくださいとラバンに求めてあることを願い出ます。そのことが32節と33節に書いてあります。ここでヤコブはラバンの群れの中から普通の毛色ではない羊とヤギを報酬として受けたいと申し出ました。当時羊といえば白いのが普通で、黒とか黒毛が混じったのは少なかったようです。また逆に ヤギといえば黒いのが普通で、白とか白毛が混じったのは普通ではなかったようです。ヤコブはこの普通ではない例外の家畜に目をつけて、その羊やヤギをこれまでの奉仕として要求しました。その要求を聞いてラバンは、よろしい、お前の言う通りにしようと言って、その条件をすんなりと受け入れます。ラバンにはヤコブの要求がささやかなお願いに聞こえたようであります。例外の毛の色の家畜はたまにしか生まれないような弱くてあんまり価値のないものと考えられたようです。しかもラバンはヤコブの要求した例外の毛の色の家畜を取り出して、自分の息子たちに命じて3日ほどの距離を置いたところへ隠してしまいます。もやそこにヤコブの奉仕となる家畜はないのです。ラバンはヤコブを騙して20年間奴隷のように使って、また奉仕を与えと言っておきながら、そうさせたい、そうさせないように裏で画策をしました。一方ヤコブはどうしたのでしょうか。ラバンから奉仕の約束を取り付けて、早速行動を起こします。ヤコブのしたことが37節から42節に記されています。ここでヤコブは普通ではない毛の色の羊やヤギを生まれさせるためにある工夫をしました。木の枝の皮を剥いで、黒毛のあるヤギが水を飲みに来た時に向かい合わせに置いて枝の白い部分を見せるのです。そして白いところを見た黒毛のヤギが白毛の混じった子を産むようになりました。また普通は白毛である羊の群れの前に黒毛のヤギを置いて、それを見た羊が黒毛の混じった子を産むようにさせたのです。さらに強い群れの前に白い枝を置いて、普通の毛の色ではない強い子を産ませるようになりました。こうしてヤコブは普通の毛色ではない、しかもたくましい羊やヤギを持つようになったのです。今日の聖書箇所の最後の43節にこう書いてあります。こうしてヤコブはますます豊かになり、多くの家畜や男女の奴隷、それにラクダやロバなどを持つようになった。ヤコブは多くの富を所有するようになりました。何一つ持たずにラバンのもとに来たヤコブがついにこのような富を持つようになったのは、神様の帰り見、祝福があったからでした。では私たちにとってこの富とは何でしょうか。ヤコブの場合のように家畜の群れ、男女の奴隷、ラクダやロバといったものではありません。クリスチャンにとっての最大の富はイエス・キリストによる贖いであり、またその贖いによってもたらされた数々の恵みであります。この富について使徒パウロはコリントの信徒への手紙2の8章9節でこう語っています。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためでためだったのです。主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったとパウロは語っています。神の御子なる主イエスは一人の貧しい人間の姿となられてこの世に来てくださいました。私たちの罪を贖うために全ての豊かさを捨てて 貧しくなられたのです。その犠牲によって私たちは豊かなものとされたのです。その犠牲によって私たち人間の救いが実現されたのです。この救いの恵みはこの地上にあって日々を送っている限り、その多くは目に見えない内面の事柄であるかもしれません。しかし永遠の命を約束されたものとして心豊かに日々を過ごす、このクリスチャンに与えられた富を神に感謝したいと思います。ヌカによる福音書12章16節以下を見ますと、イエス様は一つの例え話をなされました。それはある金持ちが豊作だった穀物をしまい込むために大きな蔵を建てて、さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたじゃ、一休みして食べたり飲んだりして楽しめと自分に言い聞かせるという話があります。しかし人間は明日事故に遭って死ぬかもしれません。そんなことを考えて私たちは生きてはいませんけれども、実はそうであります。誰も自分の命を自分のものとして所有しているわけではないからです。しかしその真実には目を閉じているのです。それは自分の命に目を閉じていることになります。この例え話の終わりにこう書いてあります。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだと書いてあります。クリスチャンにとっての最大の富はイエス・キリストによる贖いであり、その贖いによってもたらされた数々の恵みであります。自分が今生かされていること、そして自分が今信仰を与えられていること、それは当たり前のことでは決してありません。なぜあの人ではなく自分なのか、その理由は分かりません。ところが神様が私たちを捉えてくださり、イエスはキリストであると告白するキリスト者になったのであります。その贖いの富をいただいたものでした。私たちの主である神はイエスキリストを通して憐れるばかりのご自分の富を与えて、自らが貧しくなられました。そして私たちを救い、私たちを富ませてくださったのです。そのことに感謝し、神に賛美することが神の前に豊かになることではないかと思います。神の前に豊かになる、この言葉の後のこのルカによる福音書の12章33節34節にはこう書いてあります。尽きることのない富を天に積みなさい。そこは盗人も近寄らず、虫も食い荒らさない。あなた方の富のあるところにあなた方の心もあるのだと書いてあります。ここで尽きることのない富を天に積みなさいとあります。このおすすめの言葉のように、神の前に豊かになるということは、与えられた富、またその財産をどう用いるか、どう捧げるかということの中にも現れてくるのではないかと思います。私たちには天国への振り替え口座を持っているのです。自分を含めてこれからどのぐらい生きるのか分かりません。でも 確かなことは、地上にどんなに財産を持っていても天国には持っていけないということです。ですから、先ほどの例えの愚かなもののように、自分の所有を貯める蔵を大きくするのではなくて、神の前に豊かに生きる、これが私たちを救う生き方ではないかと思います。またその神様に心を留めて、どんなことがあっても救われる者としてのこの信仰の戦いをし続けること、そこに本当の幸いがあると思います。いくら行いがあっても幸せになれるとは限らないのです。お金よりも富よりも大事なこと、それはイエス・キリストによる贖いであり、この贖いによってもたらされる救いの恵み、それを忘れずにイエス様についていくことであります。そのことによって、正義の主イエスが私たちの罪を許して恵みを与えてくださり、豊かにしてくださるのです。そのことを信じて、残された人生を主イエスと共に歩んでいけますように祈り願います。お祈りをいたします。尽きることのない富を天に積みなさい。愛する天のお父様、今日も豊かな恵みを与えてくださり感謝いたします。あなたは私たちに大きな恵みを与えてくださいました。その救いの恵みにどのように応えるかは、私たち一人一人に委ねられています。神様は私たちのことをすべてご存知で、私たちの必要を満たしてくださる神であります。どうか豊かに満たしてくださる神様に信頼して生きること、そこに本当の幸せがあることを忘れないで、これからも主イエスと共に人生を歩み続けることができますように、どうぞ弱い私たちを助け導いてください。今週も一人一人の歩みの上に神の守りと恵みが豊かにありますように、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。